映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説担当する岩本博史です。小野さん、今週はですね、
はい、
破天荒な作品を2本ご紹介します。
破天荒
な映画でしょう。1本はね、人気の児童小説を実写映画化した破天荒な作品、
はい、
不思議駄菓子屋銭天堂で、もう1本はですね、ドラッグやアルコールに溺れる破天荒な人生を送りながら、歌声で世界中を感動させ、27歳の若さで亡くなったエイミー・ワインハウスの伝記映画、バックトゥーブラック、エイミーのすべてなんです。
さあ、まずは不思議駄菓子屋銭天堂、
はい、
どんな作品でしょうか。
まあ、あの、大人で知らない人というのは多いかもしれませんけれども、
はい、
あの、原作はですね、発行部数が累計1100万部、
はい、
あの、子供たちの間では知らない者がいないと言われるほど大ヒットしている作品なんですね。
はい、
2020年にはアニメ映画化とテレビアニメ化されて幅広いファンを捉えた。西武園遊園地でアトラクションにもなってるんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。で、さらにですね、舞台、ゲーム、本当に形を変えて広がっていまして、もうアジアを中心に世界で大人気なんですね。
はい、その大人気の作品がいよいよ実写映画になるということですね。
そうなんです。あの、これね、子供向けと侮ることなかれ。もう一流のね、スタッフが揃った豪華な作品になってるんです。
はい、
まず主演は天海祐希さん。銭天堂の女店主ベニコを大掛かりな特殊メイクで演じるんですね。
はい、
で、ベニコを敵視するタタリメ堂の女主人よどみ、これはですね、上白石萌音さん、初めての悪役に挑みます。そして、なんといっても監督なんですよね。
なんといってもというふうに添えたということは、はい、すごい監督が撮ってるっていうことですよね。
そうなんです。あの、先月ご紹介しました、
はい、
スマホを落としただけなのに最終章、ファイナルハッキングゲームの中田秀夫監督なんですね。中田監督と言いますとね、この前も説明しましたけれども、大ヒットしたホラー映画リングのシリーズでハリウッドデビューもしたジャパニーズホラーの旗手。まあ、ホラーやサスペンスのイメージが強いだけに、こうエンドロールでね、中田監督の名前を見た時には、この映画中田監督と中田監督が撮ったんだって本当びっくりしたんですが、銭天堂を映画化したらぜひ見たいっていう、あの、家族から熱望があって、それで撮ったそうなんです。
でも中田監督がメガホンを撮ったとなると、はい、この映画もちょっとホラーっぽい。
まあ、確かにね、そういった要素はあるんですね。あの、上白石萌音さん演じる敵役の駄菓子屋、たたりめ堂ですからね。
たたりめ、たたり
ですよ。
駄菓子屋同士の勝負とか、
うん、
なんかそんな感じですか。
そうですね、狂言回しの役どころになるのは、
はい、
映画初出演、アイドルグループなにわ男子の大橋和也さんですね。
お、プリンプリン。
あ、プリンプリンって言うんですか。
そうです。お尻
ですか。
プリン食べすぎてお尻プリンプリンって言うんですよ。
それは初めて知りました。ありがとうございます。その大橋さんが、ね、演じる小学校の新米教師小太郎、うん、これがですね、ある日子供たちから不思議な駄菓子屋の噂を聞くんですね。で、そこで売られている駄菓子は願いを叶えてくれる、
いいな。
でも食べ方や使い方を間違える、大変なことになるっていう話だったんですね。
で、その駄菓子を売っている駄菓子屋さんが銭天堂。
そうなんです。銭天堂にはですね、もう色とりどりのガラス玉のかんざしで結い上げた真っ白い紙に真っ赤な口紅と古銭、あの、古いお金ですね、うん、そんな柄の赤紫色の着物を着た店主ベニコがいる。そういうふうに子供たち言うんですね、
うん、
で、小太郎は当初都市伝説だっていうことで取り合わなかったんですが、まあ、周囲でね、銭天堂の駄菓子を買ったらしい人々の様子が少しずつおかしくなっていくんです。勉強が嫌いなのに急に成績が上がる男の子。で、あ、まあ、それはね、羨ましいですけど、あの、美大志望の、ね、妹もある日突然ですね、デッサンがうまく描けなくなっちゃって、どんどん上達する親友を妬ましく思うようになるんですね。さらに小太郎が思いを寄せる後輩の女性もですね、控えめだった性格が変わって高い服を買って、こうどんどん派手になっていくんですね。 で銭天堂と紅子に不信を抱いた小太郎だったんですが、はい、やがてたたりめ堂という別の駄菓子屋の存在に気づくんです。でその店には人々の悪意を集めるよどみがいた。よどみを食い止めるため小太郎の前に現れた紅子、大切な人々を守りたい小太郎は紅子と共によどみを追ううち15年前のある大切な出来事を思い出す、そんなストーリーなんです。
なるほど、ちょっと分かってきました、はい、そして予告編でちらっと見たんですけど、うん、天海祐希さん本当にこれ天海さんですかっていうぐらい、ね、紅子のインパクトが大きい。
そうなんですよ、うん、もう特殊メイクなどの準備に毎回3時間近くかかったそうなんです
あれまたもう大変ですよね。
そうなんです。でね、うん、原作の絵本のように口元がふっくらしているの特徴なんですけれども、うん、映画初出演の大橋さんからね、なんか口に詰めてるんですかと言われまして、はい、天海さんすかさずね、詰めてへんわまあ関西弁で突っ込んで現場本当に沸いたそうなんですよね、はい、で一方上白石さんの役、これはね原作では7歳に見える設定でして、うん、青いおかっぱの座敷わらしのようなスタイルなんですね。で上白石さん、この格好のまま現場で誕生日を迎えた
シュールだな、
もうこの格好で26歳になるとは思っていませんでしたっていうふうに話していたそうなんですね。
面白い。そしてそんな駄菓子屋さんあったらね、人気になりそうですけどね。
ただ残念ながら選ばれた人だけしか行けないんですよね、うん、そういうことなんですね。銭天堂で売ってる駄菓子というのはどれも特別なもの、はい、例えば、うん、食べるとモノマネがうまくなるインココインというコインチョコレートですとかね、はい、あとあのテストに出る問題がわかる山缶詰、
あいいな
でセンスの良くなるおしゃれサブレ、どれも欲しくなりますよね、
うん、欲しい。でも
ね、
欲しい、
やっぱちょっと欲張りね欲張りねでもねこれを買うときにそういう欲張りな人たちがいるので、
なるほど、は
い、ベニコがですねお客さんに必ず言うセリフがあるんですね、はい、それはうちの駄菓子をお買いになっても幸せになるか不幸になるかはお客様次第という言葉なんですよ、まあ、どんなに便利なものも使い方によってその人を幸せにもすれば不幸せにもする。 SNS だと同じですよ ね、
そうですね。
ドラえもんのように大人でも勉強になる部分がたくさんある不思議駄菓子や銭天堂、ぜひお子さんと一緒に劇場で楽しんでください。
はい、1本目に紹介したのは不思議駄菓子や銭天堂でした。2本目に紹介するのはバックトゥーブラック、エイミーのすべてですね、
はい、21世紀を代表するアーティストの一人と世界で称賛された希代の歌姫エイミー・ワインハウスの伝記映画なんですね、はい、まあ、映画はデビュー前後から始まってアルバムバックトゥーブラックでグラミー賞5部門受賞という栄誉に輝き、一躍世界的大スターになった後27歳の若さで創生するまでを描いているんですね、
はい、
もう20年近く前になりますけれども、彼女のソウルフルな歌声本当に大好きで、バックトゥーブラックの CD 買ったの iPod に入れまして、
iPod
ですね、
これね、 iPhone じゃなく
て、まだ iPhone は、ね、発売されてないんですよ。 iPod、はい、で iPod に入れて何度も何度も聞き返したの覚えてます。
うん、岩本さんにとっても思い出深いアーティストですね、はい、でそれにしてもエイミーさん、なぜ27歳という若さで亡くなってしまったんでしょうか。
これはね、アルコールが原因というふうにされてるんですね。あのエイミー、アルコールと薬物にまみれたスキャンダラスな人生を送ったことでも有名なんです。10代のエイミーは父や母、そして若い頃ジャズ歌手だった憧れの祖母たち、家族に見守られて、まあ、歌手としてのキャリアスタートさせる。でデビューアルバムフランクはイギリスで成功する。ただね、アメリカへの進出は果たせなかった。そこで悔しい気分で行ったパブで運命の人と出会うんですね。で2人は熱烈な恋に落ちる。しかしですね、彼氏は薬物中毒で、エイミーもその影響で薬物に手を出してしまうんですね。でさらに彼氏が元カノとよりを戻したことで2人は発狂。そのショックからエイミーは酒やドラッグで問題を起こすようになるんです。
人生が一転してしまったんですね。
そうなんです。SNS が発達した今なら信じられないというふうに思うんですけれども、この頃はですね、本当に破天荒な人生を送るアーティストいました。まあ、中でもエイミー・ワインハウスはもう最もスキャンダラスな一人、常にパパラッチに追いかけられていたんです。で心配したマネージャーがリハビリ施設での治療を進めても、まあ、エイミーは治療を拒否して、でそのどん底の失恋を歌ったバックトゥーブラックが世界的な大ヒットになるんです。
なるほど、 失恋をきっかけに世界的なヒット曲を作り出すというのはさすが21世紀を代表するアーティストの一人ですね。
そうなんですよね、うん、バックトゥーブラックというタイトルを聞いた時、私エイミーのソウルフルな歌い方ですとかジャズへの系統ぶりから、はい、黒人音楽つまり源流に変えるっていう歌なんだと思っていたんですね、うん、でも歌詞を聞くと彼氏が元カノの元に去ってしまって自分がブラックつまり暗闇に逆戻りするっていう歌詞だったんです。ストレートな物言いとメローな曲調が相まった名曲、エイミーの振り絞るような歌い方が心を打ちます。この歌の大ヒットをきっかけに2人は再会し誰にも内緒で結婚してしまうんですね。ここで幸せになるかと思うと再び関係が悪化する。でさらにね、彼氏が暴行で逮捕されてしまうんです。
なんでしょう。
で、すでにスーパースターになっていたエイミー、パパラッチに24時間付きまとわれた上、うん、長年の摂食障害とアルコールへの依存に心も体も蝕まれて、ついにはリハビリ施設に収容されることになるんです。ところがですね、さすがエイミー、その体験をリハビリつまりリハビリという歌にして、これもね大ヒットするんですよ。
すごいですね。どんな歌なんでしょうか。歌ってください。
They try to make me go to rehab but I said no 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 って明るく歌ってるんですよ。
はいはい、あ、なんかわかる、うん、歌ってもらって分かった気がする。
ノリのいい曲だなって思いますよね。でもよくよく考えると、うんうん、みんな私をリハビリに行かせようとするから私行ってやったの。No, no, no.
すごい
ね。本当にすごい歌詞ですよね。この歌のヒットもあってエイミーはアメリカを代表するグラミー賞で5部門を受賞します。しかしその数年後27歳の若さで亡くなってしまうんです。
うーん、素晴らしい歌手だっただけになんか残念ですね。
そうですね。エイミー尊敬するおばあさんの髪型を真似て蜂の巣のように盛り上がったビーハイブヘアしていたんですけれども、デビュー当時のレディーガガはエイミーに敬意を払ってこの髪型にしていたんですね。で、歌もファッションも素晴らしいのに溶接してしまった天才歌手、その生涯をドキュメンタリーで描いてアカデミー賞を受賞したエイミー、これもね本当にいい映画だったんですが、はい、今回は役者が演じることによって計り知れない心の奥底が表現されていると思うんですね、うん、素晴らしい楽曲とともに劇場でじっくりとご鑑賞ください。
ご紹介した不思議駄菓子屋銭天堂とバックトゥーブラック、エイミーのすべて、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん特にエイミーに太鼓判ですね。
はい、エイミー特に太鼓判いただきました。不思議駄菓子屋銭天堂はポレポレシネマズいわき小名浜で、バックトゥーブラックエイミーのすべてはマチポレいわきでご覧いただけます。またどちらの映画も全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博士でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。